大好きが天才を生む第519回をお届けいたします。今回のテーマは黒板を正しく写せないです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。私もですね、専門的な知識は実はないんですが、数多くのお子さんをお預かりすると、こういう症状の子が実は少なからずいます。もちろんその学業にですね、大変困難を感じる子たちですには、こういう一つの特徴があります。それはですね、黒板が写せないんですよ、正確に。それこそ私が中の照明書きますでしょ。そうすると途中飛んでたり、あるいはまた同じことを書いてたりするんですね。もう同じことぐるぐるぐるぐる書いてたりする。でも私は全然ちゃんと書くんですよ。全部詳しく書くんですが、その時に本当にもう何行おきにしか書けないとかですね、あるんです。あるいは同じことをこう3行目まで書いたら、また最初の同じ行を書いてるとかですね。いや、私の書いたことなんですよ。私は例えば10行目まで書いてるとしたら、そこ3行目まで書いて、またもう1回3行、1行目から3行目まで書いてるっていうような、ノートを書いてる子がいます。あるいは、1行目で2行目がなぜか書いてなくて、3行目で4行目がなぜか書いてなくて、5行目とかっていう子がいます。これですね、若い時にこの子のちょっとなんてバカにしてんのかなとか思ってた時もあるんですけど、そうじゃなくてですね、そういう感じの子でもないわけですよ。大体そういう子に限って。その教師を落ちくるとかそういうことでは全然なくて、真剣なんですよね。聞いてみると、その写していないという、正確に写していないってことは気がつかないんですね。気づいてないんですよ。で、当然ですね、勉強うまくいかないですよね、そういう子さんってね。でもですね、実はそれ少ないかっていうとですね、決してそんなにその微小な例ではないんですよ。極小な例ではないんです。でですね、もしですね、お子さんがいていらして、学業に困難を感じていらっしゃるっていうのな方がいらっしゃるときに、一つのチェックポイントがあって、で学校なり、まあ塾なりでもいいんですが、その先生の黒板で書かれたことっていうのを、全部正確に写せてるかどうかっていうことを、チェックなさるといいと思います。でですね、これいろんなレベルの答えがあって、じゃあどうするかってことを私もケースバイケース、個人で違うので言えませんが、まずそこのところに注目してあげるのは大事なことです。で、なんかですね、それをね、またなんていうか、お前はバカにしてんだろうかとか、いい加減にやってんだろうとかって言って終わらしちゃダメなことなんです、実は。なかなか根が深いこともあります。ただそれもケースバイケースなので、こういうふうな公の場で言うことではないので、あれ専門家にご相談されるのが一番いいと思いますが、まあもちろんどの専門家にっていうのもあるんですよ、と正直言うとね。誰でもいいわけではなくて、やはりどの専門家にってことはあるんですが、ただですね、これもですね、究極的な話を言うと、どのネットワークに接続するかって話、実は結びついてきます。っていうか、私はその辺が少しずつ分かってきました。それで、結局ですね、前回のお話でもしましたけれども、結局ですね、やはりどこのネットワークに接続するかっていうことに影響があります。ですので、その辺を意識して指導すると、じゃあ具体的にどうするかってことも、やはりここでは言えないんですが、非常に大事になってきます。でとにかくですね、勉強がうまくいかないっていうお子さんは、それなりの理由が実はあるんですよ。いろんな理由があるんです。で、それは表面的に家庭がこうだとか、お父さんがこうだとか、お母さんがこうだとかっていうことももちろんあるんだけども、実はそんなこともはっきり言って全く無関係な何かがあったりするんです。で、単純な学習障害とかですね、そんな言葉一つの言葉で片付けられるようなことでもないんです、実は。ですので、やはりまずそこのところを見た上で、まあ、ご専門の方に相談を受けされる、そういう視点からの相談ですね、されるといいと思います。とにかくですね、だからって言って、実はその子は能力がないとかですね、愚か者であるとか、いい加減な人間であるとかっていうことはありません。ただですね、浅いレベルで言うとですね、やはりちゃんと書くとか写すってことを訓練させることもまた重要なことではあるのも事実です。うちの塾でも、私がマイッカ症候群って呼んでるんですけど、そういう子たちは、とにかく、正確に定理を写すことができないし、例えば教科書にですよ、平均値の定理なんて書いてありますけど、それを正確に写すことが実はできないんですよ。で、ましてや正確に覚えるってことができないんです。例えば 3x っていう関数を微分したらば、cos x っていうのは、もう、なかなか覚えられないっていう人がいるんですね。それはもう大変なんですよ。そこのレベルで大変な人が実はいるんです。 それでもですね、今までの経験から言って、正しい適切な訓練を粘り強くすれば克服できますよね。で、そこが克服できると、他はどんどんできます。で、ですので、実はですね、学習が困難だっていうのは、実はその難しいところでダメになるんじゃなくて、基本的な、例えば規則の適用とかですね、にうまくいかないので、全部できなくなるんですよ。ここのところですね、間違うと、また対処法を間違うと、それこそ天と地の違いを生んでしまいます。まあ、もっと言えばですよ、九九を間違ってて覚えたりするわけですよ。九九を間違って覚えたりするんですね。で、だから何回やってもですね、それは合うわけないですよ。そりゃもう全部崩壊しますよね。で、自分でもですね、なんでかなって首ひねってるわけですよ。なんで俺はダメなんだっていう、全部計算が合わないんだとかってなる。それは合うわけないですよね。九九を間違って覚えてるから。で、そういうことって実はあるんですよ。でこういうことをですね、丹念にその子なりの、なんていうんですか、原因追求っていうことは実は適切でないんですが、その辺をうまくこの観察して、そして対処法を見出していくっていう細かい、あるいはその、なんていうんですかね、すごく繊細な、対策は実は必要です。だからそれをすべきですね。した方がいいと思います、早く。この辺は実は悩む人のが、実はその想像以上に多いです。ですので、あるいはもちろんそれはね、正しく覚えるとか、正しく記憶するとか、正しく書くとか、写すとかっていうことは、できるだけ早く訓練づけるなきゃいけないんだけれども、それと同時にですね、やはりご専門の方で、そういう観点からのご相談っていうのをされたらいいなと思います。で、やはりですね、こう、学業うまくいかないっていうのは、実はいろんな理由があるんですよ。で、だけども、まあ、もうちょっと話は戻りますが、やはりですね、どこの脳に接続しているか、脳のネットワークに接続しているかと、今の時代になると、そういう観点っていうのは極めて有効だと思います。最終的にはそこに行きます。でですね、実はですね、脳のネットワークに関しては、例えばミラーニューロンが見つかったのがそんな昔のことではないし、逆にそのミラーニューロンっていうのは極めて有用な知見なんだけれども、それをですね、どうも反動でなんていうか、ある種潰そうとするような人たちも多くて、発見して、はかばかしく根本的な研究が進んでいないように気がするんですね。ですので、あれのこの脳のネットワークっていうのをこう前提として考えていくことで分かることが多いので、まあちょっとこれも余談ですが、これからの科サイエンスの大きな大テーマですね。大テーマの、一つになると思います。我々はこのバーチャル空間で、要はインターネットっていうその、情報空間を作ることができましたが、実はそれよりもはるかに工事という言葉が適切かどうか、数学的にこう適切かどうか分かりませんが、そういう脳のネットワークっていうのが我々にはその属しています。誰でも。ですので、そこのところの知見っていうものを使わない限りには、なかなか分からないことがいっぱい実はあると思います。で、そこからですね、ものが分かっていくっていう、その一つの方向性を分かるだけでも、実は大きなヒントになっていきます。で、これは実はそのなぜかっていうと、脳がネットワークを組んでるからなんですよね。ですんで、そういう意味ではその、ここのところが一つの大きなポイントになるということで、実は脳のネットワーク自体が科学がそれほど進んではいないので、明確に言えない私もすごく残念なのですが、私自体はこれをうまく使って指導したいなといつも思っています。ありがとうございました。
第519回の今回は、黒板を正しく写せないというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。